森哲夫三田市長によります森森三田の時間がやってまいりました。この番組では森市長から三田市の魅力を皆様に届けていただきます。お相手は門垣俊子です。それでは森市長よろしくお願いいたします。
マッチョ元気に、マッチョ強く、マッチョ優しくする三田の成熟の街づくりに取り組んでいます三田市長の森です。今日もよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。でははじめに新型コロナウイルスのワクチン接種についてお伺いしてまいります。国の方針で新型コロナウイルスのオミクロン株対応ワクチンの接種について接種間隔が短縮されたんですよね。
そうですね、厚生労働省におきましてはですね、新型コロナウイルスのオミクロン株ですね、それに対応したワクチンで行われている3回目以降の接種につきましてね、前回の接種からの間隔を少なくとも今までは5ヶ月としていたところを3ヶ月に短縮という方針が決定されました。それを受けまして、三田市では前回の接種から3ヶ月後の接種時期を迎える人たちに順次接種券を発送し、接種を行うこととしています。接種券の送付対象者は初回の接種、これは1回目2回目接種ですが、が完了した12歳以上の人のうち、新たに接種時期を迎える人を対象とします。集団接種の予約につきましては三田市のホームページをぜひご覧ください。個別接種の予約方法については各医療機関にお尋ね願いたいと思います。
はい、ありがとうございます。接種券が届いた方はお早めの接種をご検討ください。それから乳幼児生後6ヶ月から4歳へのワクチン接種も始まったようですね。
そうですね、11月からはですね、国の方針に基づきまして、乳幼児、いわゆる生後6ヶ月から4歳の子どもさんへの新型コロナウイルスワクチン接種をですね、実施することになりました。接種券は11月の1日現在で対象となっている乳幼児には送付をしているところです。
そうですか。
11月2日以降に生後6ヶ月になる場合は6ヶ月になった月の翌月にですね、発送させていただきます。
そうですか。
現在ですね、この小児用ワクチン接種を実施していただける市内の医療機関は4カ所で、ということであります。11月の4日金曜日以降ですね、各医療機関の準備が整い次第接種を開始します。予約方法など詳しくはですね、各医療機関に直接お問い合わせください。お子様のですね、ワクチン接種にあたっては、副反応などご心配のある方はですね、ぜひ兵庫県の小児接種専用相談ダイヤルなど、ぜひご相談いただいて接種いただければというふうに思っているところです。秋の行楽シーズン本格的に向かいました。旅行者がですね、海外の人も、増えてきました。また飲食の機会もですね、増えてきます。これから年末にかけてはですね、忘年会やクリスマスなど、従来きちっとやっていた感染対策がね、心の緩みで緩みがちになります。どうかですね、引き続き感染対策をですね、徹底していただきたいと思います。なお本日ですね、兵庫県下全体で新規感染者が2563とね、まだまだですね、油断ができませんので、ぜひ注意をしていただきたいというふうに思います。
ありがとうございます。それでは先ほど市長からお話がありました兵庫県新型コロナ小児接種用相談ダイヤル、ご紹介してまいりましょう。メモのご用意は大丈夫でしょうか。電話番号を申し上げます。 0570-004-588。 もう一度、兵庫県新型コロナ小児接種用相談ダイヤル、ご心配の方こちらの方でご相談ください。電話番号です。0570-004-588。 電話の受付は朝9時から夕方の5時30分となっています。新型コロナウイルスのワクチン接種について詳しくは三田市のホームページ、または広報三田11月号をご覧ください。 では続いての話題です。街路樹の葉っぱも色も本当に秋らしく色づいてきました。先月から三田市内では秋のイベントがたくさん開催されております。11月も楽しめるイベントがありそうなので、まずは11月5日に開催されます三田農業祭りからお伺いしていきましょう。お願いいたします。
はい、一気にですね、秋が深まって、
そうですね、
また一気に11月はですね、いろんな、はい、イベントがですね、
そうですね、
盛りだくさんあります。
はい、
まずですね、農産物を通じましてね、生産者の方と消費者の交流をね深めるということで、はい、三田農業祭りをですね、はい、開催したいと予定しております。会場内では使用する食材はですね、できる限りですね、三田さんとしたい、
はい、
来場者に三田の旬なものをね味わっていただくということを目指しています。今回はですね2カ所の会場で開催をします。第一会場は、これは里の根方の駐車場ですね。ここでは生産者の方が新鮮な野菜、牡蠣、それから特産加工品などの、これも対面でね、販売を実施したいと思って考えています。
はい、
市内の農家の方や飲食店がね、三田さん の畜産物を使ったメニューが、提供されます。
はい、
またですね、長く農業に貢献いただきました農業功労者の表彰式や、はい、それとですね、県立有馬高校農業クラブの意見交発表ですね。
はい、
非常に熱心な農業クラブの、
そうですね、はい、皆さん方ね、
全国的にも有名なですね、農業クラブの意見発表、
はい、
それから県立三田松雲館高校のチアリーディング部のね演技もありますので、ね、
いいですね、元気いただけますね。
ぜひ、楽しんでいただければと思います。はい、またですね、お子さんに人気のありますはしご車やパトカー、それと今回ですね、はい、いろんなスマート農業機械ですね、農作業を楽にするとかね、
はい、
いろんなですね、スマート農業をサンダー進めるということで、
はい、
そういう機会もですね、展示させていただきますので、ぜひ、楽しんでいただければと思います。
はい、
それから第二会場はですね、パスカルサンダー一番館、これはまあ従来からの、ね、はい、会場ですが、
そうですね、はい、
午後1時からサンダ牛の品評会ですね、まあ、復活をですね、できました。三田牛のセリ市が、三田牛のセリ市が行われます。
はい、とても有名ですよね。
品評会では畜産農家がね、本当に手塩にかけて育てていただいた牛たちがですね、最優勝を競い合うと。
はい、
これは農業祭りのね、風物詩になってますが、今回ですね、復活をさせていただきました。セリ市ではですね、豪華商品が当たるセリ価格当てですね、
はい、
これなかなか面白いんですけど ね、
そうですね、
これも楽しんでいただければと思います。
はい、盛りだくさんになってますね。三田さんの食材を存分に味わうことができそうです。三田農業祭り、一味違う令和の秋を丸かじり、三田食のカーニバルというテーマがついています。11月5日の土曜日朝10時から、午後3時まで開催されます。それでは続いて三田市菊花店について伺ってまいりましょう。よろしくお願いします。
は
い、
三田市の菊花会の会員の方ですね、はい、現在41名おられるんですけどね、私はなんと名誉会長であります。これはもう当て職ですけどね
、
ずっとそういうことでですね、まあ毎年ですね、私もですね見させていただいて、あと表彰式も出るんですけどね、はい、本当に子供を育てるようにね、苗から丹精を込めてね、そういう菊を出品されます。そういうですね、育てられた方々の思い、菊花会の会員の方々一人一人の思いがね、伝わってくるような、そういう菊花会です、菊花店です。ぜひですね、市民の方にですね、鑑賞していただいて、菊に親しみをね持ってもらいたい。
そうですね、
今年はこれから、まあ、出品をですねさせていただくんですが、
はいはい、
昨年は181品だったんですね。ほぼそれに近い数がですね、出品されるんで、もう本当にいろんな、色とりどりというんですかね、いろんな工夫をされた菊をですね楽しんでいただけると思います。11月の8日火曜日から11日の金曜日、はい、総合福祉保健センターのロビーでこれも一般公開をされます。 それから表彰式は11月の18日、金曜日ですね、開催をさせていただいて、まあ、私の方も臨席させていただいて、市長賞とかね、であと一人一人のまた思いを言っていただいて、あと好評がですね、なかなかいいんですよね。
そうなんです。
まあ、そういう意味で私も、毎年この喫茶店の表彰式とかですねお楽しみしております。ぜひですね多くの方に菊を楽しんでいただければというふうに思ってますし、また菊花会のね会員もね、41名ですけど、随時募集してますので、もし関心を持っていただければですね、ぜひ入会をしていただいて、菊を育ててもらう楽しみをですね、味わっていただければなというふうに思っております。
はい、菊の香りってとってもなんかこう懐かしさも感じますからね、会場いっぱいに広がってるんではないでしょうか。ぜひこの機会に色とりどりの菊を鑑賞しに総合福祉保健センターまでお出かけください。11月8日の火曜日から11日の金曜日まで一般公開行われているそうです。で次は三田祭り秋のイベントについてお伺いしてまいりましょう。今年の三田祭りは夏とそして秋に分散開催ということで、はい、秋は11月20日日曜日に開催されるようですね。
そうですね、夏は本当に盆踊りということで、多くの方々が ね予想以上に来ていただいたんですが、
待ちになってましたね。
今回は食をですね、テーマは三田の食の祭典としました。はいはい、会場には、ね、3つのブースを設けました。1つは食とマーケットブースということでね、はい、三田牛ドーナツコロッケとかね、三田の米粉を使った昔団子とか、
はい、
三田の食材をですね使用した料理が多く提供されます。で2つ目はですね、これも人気があるんですが、キッチンカーね、
はい、
たくさん来ていただきます。唐、揚げとか串焼きとか、はい、ポテトフライ、それからクレープとかね、本当にこれぜひ、楽しんでいただければと。それと3つ目ですね、
はい、
ビールブースを設けます。
はい、
まあご案内の通り、三田出身のですね偉人である川本公民のね、
はい、
ビール醸造日本で最初に作ったという、その公民のビールや神戸港ビールなど県内のクラフトビールをね、味わっていただくことができるコーナーを設けますので、ぜひ、
はい、
ビール好きの方もですね、ぜひ来ていただければと思います。それからステージではですね、市民の皆さんが太鼓演舞やフラダンスの、ね、
は
い、サンダもフラダンスのグループたくさんありますけど ね、そういうパフォーマンスも披露されますので、ぜひ、はい、楽しんでいただければというふうに思っております。
はい、夏のサンダ祭りも本当に皆さん待ってましたということで、大変盛り上がりましたが、はい、今お伺いすると秋も楽しみですね。はい、三田祭り秋イベント11月20日の日曜日11時から夕方の4時まで三田市総合文化センター里の根ホール駐車場で開催されます。雨の場合は中止ということで、小雨であれば欠航となります。そのまま行われます。詳しくは三田祭りホームページをご覧ください。では続いての話題です。三田市では長年にわたり同一の職業に従事され、地道な努力と経験を積み重ね培ってこられた技能を持って豊かな市民生活と地域産業の発展を支えてきた技能者への感謝とその功績を称えて表彰を行っていらっしゃるようですが、この表彰の技能金蘭賞というこの名称にはどんな由来があるんでしょうか。
はい、金蘭帽というのがね、はい、あるんですが、これは親しい友人の氏名などをね、まあ、帳面ですね、
はい、
に、まあ、書き留めるということで、まあ、アドレス帳みたいなものですね。
ああ、なるほど、
はい、でそういうのを金蘭帽と昔からですね、そういうふうに言われています。で三代ゆかりの蘭学者である川本公民ですね、彼も金蘭帽というものをね、作っていろんな交流関係をですね、大切にしてきた。それをですね、はい、三田でもですね、使わせていただこうというんですね、金蘭帽を。で三田市にゆかりのある技術の優れた職人や技能者をね、表彰して技能功労者名簿ですね、金蘭帽技能功労者名簿としてですね、三田としては毎年毎年蓄積をして、いるということであります。そしてそういうことから金蘭帽より引用しまして、三田市技能金蘭賞と名付けさせていただきました。これは 職員、担当の職員が考えてくれたんです、
そうですか。すごく今の由来をお伺いして、この金蘭賞、皆さん方それぞれ胸に思いがお持ちだと思いますが、今年の表彰をされる方々3名とお伺いしました。どのような3名さんは技能をお持ちなんでしょうか。
はい、まず最初お一人目はですね、畑末隆さんですね、この方は60年以上長きにわたっていわゆる左官としてね、伝統工法や近代工法のあらゆる技能を習得されましてですね、今まででも数々の名誉ある賞を受賞されています。
そうですか。
また兵庫の匠にもですね、認定をされていましてね、特に最近力を入れておられるのは子どもたちにね、いわゆる左官技能の素晴らしさやものづくりの喜びをですね、そういう伝承される活動に尽力をされているというふうに聞いております。
そうですか。
2人目はですね、扇野元子さん。
はい、
はい、荻野さんはですね、お客さんの声を聞いて親しみのある優しいパン作りをね、モットーにされているということで、三田さんの野菜やフルーツなど、そういう地元食材を生かした商品開発にですね、長年積極的に取り組まれました。そしてまた一方ですね、若手技能者の育成にもね、貢献されています。それから3人目が水田あゆみさん。
はい、
水田さんはですね、焼き菓子の仕込み方法や、焼成時間を研究する中で色濃く香りの良い焼き菓子をね、仕上がる技術というのを習得をされましてね、三田さんのフルーツですね、使用した洋菓子によって、まあ、あの三田の地産地消を展開したり、三田フルーツをね、魅力の発信に、貢献をしていただいております。この3人の方を表彰する表彰式がですね、11月の10日木曜日ですが、はい、午後5時半から市役所の本庁舎1階ロビーで、視聴者コンサートと合わせてですね、させていただくということで計画をしております。
三田市にこの優れた技能を習得された方がいらっしゃるということ、本当に誇らしいことですね。受賞者の皆さん、おめでとうございます。では広報三田に市長が書いていらっしゃいます市長森哲のホットトークをもとに、市長の思いをお話しいただくホットトークのコーナー、始めてまいりましょう。今回は11月号広報から、ニュータウン再生が目指すもの、成長の街から成熟の街へ、この内容についてお話をいただきます。よろしくお願いします。
実はちょっときっかけがありましてね。
あ、そうですか。
私の市長宛てにですね、お手紙をいただいた。で、その、お名前が三田住前住むのによいと、これ仮名なんですよ。仮名でということでね、書かれてまして、三田住前さんからお手紙、そういう三田住前さんとなるお方からですね、お手紙をいただいたんです。で、開けてみますとですね、私は20年前に三田に移住してきて、そして三田を安住の地としてやってることで、三田の魅力とか特にニュータウンとかね、そういうお手紙でした。まあ、非常に私もですね、感激をしまして、そして今ちょうどですね、フラワータウンのね、再生のフェスタとか、ちょうどいろいろやらせていただくんで、まあそういうことからですね、ニュータウンの再生が何を目指しているのかというのをぜひ知っていただきたいなと思ってます。昭和57年、1982年、40年前にね、フラワータウンで、最初に入居始まりました。で、フラワータウンが最初ですから、三田のニュータウン全体というのも最初であるということなんですね。そして、まあ、町開きをしたんですが、時代とともにね、まあ、社会環境変わってきましたね。一つはやはり、これも人口減少、全国的な、そして、高齢化、特に三田はこれからさらに急激な高齢化になる。それと40年、立っていますと施設もね、その頃新しかったんですけど、どんどんこう老朽化していくというね、まあ、町全体がですね、大きく変わってきたのかなというふうに思います。まあ、そういうことからすでに令和2年の時にですね、フラワータウンをモデル地区にして、第一号ということでね、ニュータウンの再生に取り組もうと市として取り組みました。そして、目指しますのはね、人口を戻すとか、あるいは施設を復活するだけではなくてね、時代に応って特に若い人たちに魅力を持ってもらう、それと広い世代で が暮らしやすい、そういうですね、新しい町に生まれ変わると、そういうことを目指した再生事業をやっていくかというふうに思っています、はい、そしてフラワータウンの再生からね、今度は市内の他のニュータウンに、そう再生、生まれ変わる再生を広げていく、そしてサンダー駅前のね、
はい、
いわゆる再開発のところも含めて、そして農村の活性化とかね、
はい、
まずはフラワータウンの再生から町全体のですね、生まれ変わりを目指していこうというようなことです。そしてお手紙をいただいた三田従前さんのようにね、すべ、はい、ての三田の高齢者の方々ね、安住の地として三田に住んでよかったな、三田を選んでよかったな、はい、そういうふうにですね、思っていただきたいというふうに思っています、三田市としてもしっかりとですね、市民の方といろいろとで知恵を出し合いながらやっていきたいというふうに、思っているところです。
ありがとうございました。今日もホットトークからお話をいただきました。さて、それでは番組の最後になりますが、森市長から青春時代によく聴いていらした歌、悩んだ時に励まされた歌詞や力つけられた曲など、人生の応援歌をリクエストしていただきまして、その曲にまつわるお話も伺ってまいります。今回は由紀さおりさんのあの夜明けのスキャットをリクエストいただきました。
まあ、最近ね、由紀さおりさんもね、テレビに出られたり
して、そうですね、
はい、あれなんですけど、まあこの歌が1969年でね、私が高校生の時ですわ、で深夜放送をよく聞いたんです。
はい、私も聞いておりましたよ。
勉強しながらなかなかしてね、で特にね、ヤンリク陽気だ、ヤンタンもありましたけど、私はヤンリクを、
ね、2つ分かれましたね、ヤンタン派とヤンリク派と
ヤンリクをね、割とずっと、聞いて、で、眠たくなったら寝るというような生活をですね、はい、結構してきて、その時に由紀さおりさんの曲もね流れて、初めはですね、あのなんかルルルとか
られるでしょ、そうですね、スキャットだけで、
それとね思ったのはね、あの映画卒業のね、
はい、
サウンドオブサイレンスとなんとなくパッと似てるなというのは感じしたんですよ、
はい、
で非常にですね、あの歌詞がほとんど出てこない、
そうですね、あれ後でつけたそうです、あまりにも好評で、
ああそうなんですか、
はい、
だから非常に、あの初め驚いたのとね、それとね、やっぱり、まあ、その頃はやっぱり受験勉強、夜はね、それなりにしててね、でもラジオを聞いて、ほんで、まあ、いろんな歌声を聞くんですけど、はい、これがすごく新鮮でね、
で
なんとなくね落ち着くというかね、
本当ですね、あのバックのリズムのね、トントントントントントントントントン、
あれがね非常に、新鮮だったなというのでね、あの頃深夜放送をね、聞いて、まあそれなりに、勉強はどうか分かりませんけど過ごしたのを思い出すんですよね、だから非常にあの歌はそういう意味ではね、青春っていうんですかね、
夜の
一人の青春をですね、語ってくれるあれかなというふうに思ってます、
じゃあ不安なところに寄り添ってくれた一曲というところですね、
そう、なんとかね子守歌的に、ね、なったり
11時ぐらいでしたでしょうかね、
そう
時間 ね、
だからヤンリクがね確かね11時からね1時ぐらいまであった、でほとんどね、
はい、
毎日、
聞いてらっしゃった
2時間、
はい、いろんな思い出が
勉強してなかったから
いろいろと聞く曲から、はい、当時のご自身の思い出も鮮明に、ね、はい、思い出されるという、はい、今日、リクエストをいただきました、はい、それでは今日の放送は11月5日の土曜日朝10時からも再放送いたしますので、ぜひお聞きください。そして次回は12月7日の水曜日夕方6時からお送りしてまいります。お楽しみになさっていてください。それでは森市長から今お話をいただきましたリクエストナンバー夜明けのスキャット、この曲を聴きながらお別れしたいと思います。森市長どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。